今日はゼパニア書第1章です。このところでは神の怒りからの救いが語られています。一節にアモンの子ヨシアの時代とあります。ヨシア王は宗教改革を行った人です。もう一度主の御前に立ち返ろう、悔い改めよう、そのことを指導した王であったわけです。そしてその働きを預言者ゼパニアは助けました。しかしそれは完全ではなかった。それはすなわちその後にバビロンによって南ユダ王国が滅ぼされる、それが現実となっていくわけです。しかしその中にあってもゼパニアは神の御言葉を取り継ぎ、そしてまた主に悔い改めるべきことを彼は語ります。3節に、私は人と獣を取り除き、人を大地の表から断ち切る、非常に厳しい言葉が語られています。それはなぜでしょうか。4節には、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす、実はそこにはバールの残りのもの、偶像の祭司たちがいたということです。驚くべきことです。エルサレムは神の都と言われるところであるわけですが、しかしそこにも偶像を祀る者たちがいた。しかも五節を見ると、主に誓いを立てて礼拝しながらという言葉が出てきます。もっとわかりやすく言うならば、洗礼を受けながら礼拝をしているクリスチャン。しかしそのクリスチャンがミルコムに誓いを立てる者どもというふうにあるわけですけれども、ミルコムは神でない偶像のことであるわけです。しかしそれを拝む。日本では仏教が盛んです。葬儀も仏教で行われるということが多くあります。そうした中ではっきりと自分はクリスチャンである、そのことを証しをし、そしてまた偶像を拝まない、そのことを表しているでしょうか。しかしゼパニアの時代、まさに神様を信じると言いながらも偶像を拝む者もいた。そして六節には、主に従うことをやめた者ども、主を尋ねず求めない者どもと出てきます。かつては神様を信じて従っていた。でも今はそうではない。まさに神様から離れている多くのクリスチャンが今の時代もいるということを私たちは覚えなければなりません。7節に、神である主の前で、主の日は近い。ゼパニアはそのように語りました。そして11節のところに、商人は皆滅び失せ、すべて銀を量る者は断ち切られるという言葉が出てきます。この世では、金や銀、お金、確かに大切です。しかしそのお金を持っても、私たちの命を買い取る、救うということはできません。それに頼るものを神様は断ち切られる。そして12節には、ブドウ酒のカスの上によどみつつ、心の中で主は良いことも悪いこともしない。まさに酒で酔って神様は何にもなされないと言って嘘吹いている者たちもいるということであるわけです。しかし14節に、主の大いなる日は近い、それは近くすぐにも来ると、今も神様は私たちに警告をされています。そしてなぜ滅ぼされるのか。17節の中頃に、主に対して罪を犯したからだとはっきりとゼパニアは語りました。ただ人に対して悪を行うというのではないということです。主なる神様を信じない、そして神様に従わない、 まさにそれが主に対する罪ということになるわけです。18節に、彼らの銀も彼らの金も主の激しい怒りの火に彼らを救い出せない。金銀を持っても実は私たちの命を救い出す、贖うっていうことはできないわけです。じゃあ何によって私たちは罪が許されて救われるのか。7節のところに、主は生贄を備えという言葉が出てきます。礼拝をするときに生贄を捧げる。その当時、子羊が生贄として捧げられ、また罪の代価を支払うということを、そのことをもって行っていたわけです。今はそのようにしません。なぜ今は変わってしまったのか。それは父なる神様が子なるキリストをあの十字架の上で私たちの罪の生贄として捧げてくださった。命の代価をもって私たちのこの命を神様は贖ってくださった、救い出してくださったということであるわけです。招いた者たちを聖別されたからだ。私たちは聖別されているでしょうか。私たちの心の内から罪、咎を取り除いていただき、そしてまた何よりも神様に喜ばれ、また神を喜ぶ、その思いが私たちのうちにあるでしょうか。私たちに必要なのは金や銀ではありません。子羊のたっとい血潮によって自分の罪が許される。そして神のものとせられるということであるわけです。やがて私たちは主の御前に立つことがありますけれども、何よりも私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が許され救われ、そしてまた神様ご自身が私たちを愛し、また苦難の中からも救ってくださる。そのことを喜び、感謝を捧げ、そして主に従っていくものとさせていただきたいと思います。